この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は6月20日土曜日に青戸駅から北へ徒歩10分ほどのところにあります青戸地区センター4階ホールで行われました区民大学講座葛飾発みんなで作る SDGs 人生ゲームに波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は曇りのち雨、雨が降ったり止んだりの梅雨らしいジメジメムシムシとした体感で汗や雨を拭くタオルが手放せない一日となりました。講座は午後2時から始まり、株式会社タカラトミーの原田由美子さんを講師に迎え、 SDGs 持続可能な開発目標や株式会社タカラトミーの歴史や企業の取り組みなどをクイズを交えて分かりやすく学ぶことができる講座となっていました。また葛飾区政策経営部の中浜さんより葛飾区の SDGs への取り組みについての説明があり、その後実際に人生ゲームのマスを作るグループワークなども行われまして、参加した年齢層も様々なおよそ30名が楽しく目を輝かせて SDGs について学んでいました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では講師の株式会社タカラトミー原田由美子さんにお話を伺います。
今回この SDGs の講座、どういった経緯でやるっていうことになったんですか？
区民大学さんの方からぜひ葛飾区の中で SDGs を楽しく教えてもらいたいっていうところでお話しいただきました。
日頃お仕事でも SDGs に関わるようなことをやられてるんですか？
そうですね、今日のバージョンは葛飾区用に作りましたけれども、日頃は小中学校に向けてみんなで作る SDGs 人生ゲームというオンライン授業をやっております。5年間やっていて、トータルで1万5000人ぐらい受講していただいてます。
今回が対象が、大人も子どももっていうところだと思うんですけれども、何か違いってありますか？
実は全くないんですよ、違い。今日の内容も全部子ども向けに作ったものをそのままやっているので、もうそれでも大人の方たちも楽しんでいただける内容になってます。
今日の内容ぜひ教えていただけますか？
はじめに SDGs、 今の世の中の社会課題を説明させていただいて、でその中からタカラトミーグループのその課題を解決するための取り組みをご紹介します。その後葛飾区の方から葛飾区の取り組みを説明していただいて、2時間目のワークショップで皆さんに人生ゲームのマス目作りをしていただきます。
人生ゲームって私たち小さい頃から遊んでるんですけれども、やはり世の中のことも分かるし、あと自分のライフプランの設計ですとかそういったところも分かるから、とても勉強になるゲームですよね。
そうなんですよね、いろいろなことを人生ゲームで学んだっていう世代が多いので、そこの楽しさを知ってもらいながら自分でマス目作りをして楽しんでいただくっていうところで、すごく魅力があるものだと思ってます。
何か身近にできる SDGs の活動があったら教えていただけますか？
本当に身近にできることといえば、ゴミが落ちていたら拾うであるとか、あと手を洗うときには水を止めるとか、そういった身近なところから始めるとやりやすいかと思います。 SDGs っていうと難しくて自分たちがやるものじゃないと思いがちなんですけれども、本当に簡単にできることがたくさんありますので、皆さんも気負わずにやっていただければと思います。
続いて葛飾区の SDGs について、葛飾区政策経営部政策企画課の中浜さんにお話を伺います。
葛飾区がやっている SDGs の活動、ぜひ教えていただけますか？
SDGs の取り組みとしては、普及啓発、こうした講座でお話しすることもそうですし、あとは普段他の部署がやっているような取り組みも全て SDGs につながる取り組みだと思っております。
23区内で環境に関する部門が葛飾区1位とお伺いしました。すごいですね。
ありがとうございます。日経グローカルさんの方で取り組みごとにポイントを決めているようで、でそこのポイントの積み上げで順位が決まっていっているみたいです。 SDGs につながるものについて、環境分野ですとそれこそゼロエミッションの宣言だとかがポイントにつながってるんだと思います。
この時間は6月20日土曜日に青戸地区センター4階ホールで行われました区民大学講座葛飾発みんなで作る SDGs 人生ゲームに波代理香がお邪魔した様子をお届けしています。では葛飾区民大学区民運営委員の永田さんにお話を伺います。
人生ゲームと SDGs を掛け合わせた企画を練られたということで聞きましたけれども、はいはいはい、どうしてこれを一緒にしようかなって思ったんですか？
僕はまず人生ゲームが好きなんですよ。
なるほど。
子供の頃遊んでて、で人生ゲームで国民大学の講座できないかなと思った時に、ちょうど原田さんの課外授業っていうんですかね、それを見学させてもらって、原田さんのテーマと SDGs で切り口にして人生ゲームを、まあ、人生ゲームを切り口にして SDGs を語るってことだよね。反対だよね、うん、それにすごい新鮮で、受講した時に自分自身がSDGs に対して実はあんまり知らなかったなって気づきがあったんですよ。それは多分僕以外のなんとなくね、言葉だけ先行して、僕も会社員だったから、一昨年まで会社で SDGs っていうことは啓蒙活動を受けてたんだけど、実はあんまり知らなかったっていうことを、それが驚きで、じゃあこれを同年代に向けて、僕みたいな人に向けて区民大学の講座としてできたらいいなっていうところから始まりました。
対象としては大人の方が対象っていうことなんですかね？
はいはい、うん、対象なんですけど、区民大学はね基本的に15歳以上ってことなんですが、やっぱり未来を作るっていうことで子どもの方にも参加してほしい、受講してほしいというのと、子どもの方がもしかしたら SDGs に対しての意識が高いかもしれないと。で、大人のお父様お母様と一緒に受講することによって、大人が触発されるっていうことをなればいいなって思って、お子さんもぜひ大歓迎で、保護者同胞なんですけども参加してくださいってことにいたしました。
親子で参加されてる方多いかな、家の中でもそういう話ねしてもらえるといいですよね。
やっぱりね、あの夕食の時とかね、そういう時にちょっと語るべきテーマだと思います。それがね、人生ゲームを切り口にできるってことは、その会社が葛飾にあるってことは非常に僕らの誇りでもあるし、これからもっともっとこういう機会を続けていきたいと思っております。
企画する上で何か大変だったこととかありましたか？
大変っていうかね、僕がねやっぱり SDGs をねすごい知らないことが多かったから、いろいろそれについての勉強を結構させていただいたってこと、大変っていうか楽しかったですね。大変なことはございません。
今後区民大学の講座としてまたこういうものを考えたいと思いますか？
やっぱり楽しく学べるようなことを、なんとなく知ってることをちゃんと深くする機会、深く知る機会というのを区民大学で設けれたらいいなというふうに思っております。
永田さんが身近でやろうかななんて思った SDGs ってありますか？
僕やっぱり環境問題、水出しっぱなしとか結構しちゃうからさ電気とさ、もうね目の前のね快楽にねもう溺れちゃってというかね、自分に甘いからね、ちょっとずつちょっと自分を厳しくして上で、それの積み重ねがやっぱり未来につながるわけじゃないですかね。そういう意識が持ってるか持たないかで全然そう違うと思うんですよね。
では受講されていた皆さんにお話を伺います。
SDGs についてはもともと興味がとてもありましたし、あとずっともう地元なので宝富さんのこともよく知っているので、人生ゲームの初代もうちにあるんですね、実は。SDGs かな、ちょっと
素晴らしい、長くね使えるおもちゃ、
はい、でそれもあってとても興味がありまして、あの参加させていただきました。
参加してみていかがですか？
知らないことがいっぱいあって、日頃から意識高くやってたつもりですけど、あ全然分かってなかったなっていうことも、 SDGs もそうですし、宝富さんについても新しく知ることがたくさん盛りだくさんで、とてもためになっている時間だなと思いました。
新しく知れたことで印象的だったことって何かあります？
葛飾区は SDGs に対してすごく評価されているの、すごい私は感激しましたし、他の友達とかいろいろ情報交換してると、あ葛飾ってすごいなとは思ってはいたんですよ。実は私モンチャレもやってるんですね。なのでそうは思っていましたけど、23区で1位っていうのはなんかすごい私は誇らしくて嬉しいなと思いました。私もできる範囲で協力していきたいなと思いました。
子どもの勉強になると思って参加しました。子どもも結構あの冊子も見たりして、少しでも勉強になってるのかなって気はします。
今日は誰と来たのかな？
お母さんと来た。
今何年生？
1年生です。
クイズどのくらいできた？
3問。
トミカ好きかな？
好き。
プラレールとかも好き？
うん。
学校で好きな科目ある？
算数が好きかな。
すごい。数字とか計算とか好きかな？
はい。
何年生ですか？
5年生。
さっきシール貼ってたけど、どうだったかな今日は？
楽しかったです、うんうん、いやなんか人生ゲームが好きだから、うん、それプラス SDGs が知れたからよかった。
今後どういったことやろうかなとか思う目標はできたかな？
出かける時とか電気、うん、消し忘れとかがあるから、それを直していけない。
どうだったかな聞いてみて。
楽しかった。
楽しかった。今何年生かな？
3年生。
3年生。何かこれは私できるかもって思ったことあるかな？
もうすでにやってるね。
えらい。人生ゲーム好きかな。
好き。よくね、赤ちゃんのマス止まりてーってなって。
増えるもんね。楽しいんだね。
区民大学の講座をたくさん受けてます。
今どのくらいハンコ溜まってますか。
12冊目で280超えてます。
ここまで受けてみていかがですか。
すごい楽しかったです。なんか今までこういった人生ゲームとかゲーム作るって機会がなかったので、ちょっと区民大学には珍しく楽しそうな講座だなって思ってちょっと期待してきました。
何か SDGs で今後やっていこうかなって思ったことありますか。
ダイバーなので特に海関係は大切にしていきたいなって。プラスチックゴミが魚より多くなってしまう、何十年後がないように、はい、綺麗な海、青い海がまた取り戻せたらいいなってすごく思います。
潜るのお好きなんですね。
はい、大好きですね。ダイビングも700本以上超えてるんで776本なんです今。
すごい数。777が
もうすぐなる。そうなんです。記念ダイブが777なんで次回記念ダイブになります。
どこに行こうかなって思ってます。
海外ですね、もちろん。はい、綺麗な海でも潜りたいと思います。
では葛飾区生涯学習課の清水さんに今後の葛飾区民大学の講座情報を中心にお話を伺います。
皆さんに集まっていただいてどうでしたか。
雨でなかなか集まらないところがあったと思うんですけども、でも参加していただいた皆さんは本当にあの講師の面白い話だとかそういったところでですね、楽しんで SDGs また宝富様のことが学べたんじゃないかなというふうに思います。また若い方からお年を召した方までって言うんですけど、まあ、幅広くですね、幅広くいろいろ交流ができたということもすごくいい経験だったんじゃないかなというふうに思います。
今後なんですけれども区民大学の講座教えていただけますか。
はい、今回のあのSDGs の講座につきましては、あの組運営員の方が企画していただいている講座になります。で今度10月の3日と10月の10日に葛飾の橋をブリッジですねをテーマにした講座、まあ、連続講座2回受けていただくような講座になってしまうんですけれども、そういったような講座は今準備しているっていうところになります。また今度は9月の27日もですね、今度は奥戸の総合スポーツセンターの体育館の会議室を使って南葛 SC さんをテーマにして講座の方を行う予定になっております。キャプテン翼の原作者であります高橋陽一先生ですねが一応登壇していただくような予定にはなっておりますので、まあ、これも面白い企画になるんじゃないかなというふうに思います。はい、ぜひあの皆さんも来ていただければと思います。
どちらも葛飾に、ね、密着した講座になりそうですね。
そうですね、あの運営の皆さんには受講者の方に葛飾を好きになっていただけるというようなそんな視点で講座の方を企画していただいておりますので、私たちあの職員ではなかなか発想ができないようなそういった面白い切り口であの講座の方を作っていただいています。
以上、6月20日土曜日に青戸地区センター4階ホールで行われました区民大学講座葛飾発みんなで作る SDGs 人生ゲームに波代理香がお邪魔した様子をお届けしました。人生ゲームのオリジナルのマス目を作るワークショップなどを通じて年齢も性別も様々な皆さんが楽しそうに SDGs について話し合っている姿が大変印象的でした。出来上がった SDGs 人生ゲームは葛飾区役所の生涯学習課付近に掲示される予定ということですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。SDGs は難しいと思いがちですが、幸せに暮らし続けるための目標でもあります。目標達成のためにラジオを聴きの皆さんも身近にできることを探すきっかけ作りにしていただけると嬉しいです。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は6月27日土曜日に葛飾区郷土と天文の博物館で開催の博物館の田んぼの生き物観察会にお邪魔する予定です。お楽しみに。